ジオもっこもこパレード。
サガブロ。
はい、始まりました、ダラプロです。今週もよろしくお願いします。ということで今週お送りするのはドルフィンです。はい、ドルフィン一人会ドルプロをお送りします。なんと今回のこの配信で699回、699回よ、699よ699 ねえ、でももう次回ね、次回700回、700ってすごくない？1年って大体52週あるっしょ。まあまあ計算しやすいように50で計算したとしてもさ、50で割って14年やってんよこれまあ俺がこのダラプロに入ったっちゅうのが、参加したのが2014年なんで、まあでも11年か。でも一度引退してんだけどね、このダラプロを。そう。ご存知でない方に伝えとくと、そもそもダラプロというこのポッドキャストを、俺は熱心に聞いてる方で、本当に、多分、ダラプロ始まった当初ぐらいから聞いてんじゃないのかな。この、まあ一桁台ではないけど10の位の回数ぐらいからは聞いてたはず で、2011年12年ぐらいからこのダラプロにメールをね送っておったわけなんですよ。何のメールを送ってたかって、あの当初このダラプロって最低でも3人、多い時は5、6人で収録をしておって、みんな酒飲みながらさ、わちゃわちゃとこう、収録して、それが配信されててね、それがすごい楽しかったわけよ。そう。で、そういうプロレス好きのおっちゃんたちに対して、オープニングはちょっとこんな話してくれませんかみたいなとかね。例えば好きなラリアットはっていうお題で一人ずつ言っていてくださいとかっていうのを毎週ね、こう送っていってたわけですよ。そうすると、2013年の暮れぐらいだったかな、トモキンからメールが返ってきて、俺が当時住んでたね、大阪の豊中から、まあ、兵庫県の三田市が、まあ、まあまあ近い、まあ、近いとも1時間ぐらいだけど、まあ、行けない距離じゃないから一度遊びに行きませんかっていう連絡をもらったんで、一度遊びに行って、ゲストとして収録に参加をしてから、まあ、居ついてしまったということで、はい、もう、あれから11年。そして、ね、俺が、2017年の8月に、この大阪勤務から東京勤務をね、言い渡されて、まあ、結局、住んだのは千葉だったんだけど、引っ越しをする最後の収録か、に、さよならドルフィンスペシャルっていうのをやってもらってね、まあ、あれは超感動したんだけど、そういうね、で、さよならをしたはずなのに、まあちょっと、こうね、引き継ぎがうまくできてなくて、月に1回2回大阪来ててさ、出張で。で、まあ、つどつど、ダラプロの収録にも参加させてもらいながら、さよならしたはずなのに、ずっと出てたんだけど、まあ言うてもそれも半年ぐらいで、2018年ぐらいからはもう出なかったんだけどね。まあ、それがコロナになり、その当時のメンバーの人たちがこう集まって収録することもできなくなったっていうのもあったし、ともきん自体も当時ちょっと忙しかったのもあったんで、まあ、俺が、こうやって一人で iPhone 片手に収録して音源を送る形ができ ったのが、あれ、だから2019年ぐらいかな、20年とか。それの形でやったとしても、もう5年ぐらい続いてるってことだもんね。はあ、まあこれをね。でもやり続けると結構すごいね、そうなると。自画自賛するけど。で、これを聞いてくれてる皆さんもすごいと思う。本当に、毎週さ、この、俺たちのよ、この話を聞いてくれるっていうのは本当ありがたいことよ。いや、なんかね、この間ちょっといろいろ考えたわけよ、こう、プロレスの話。プロレス好きの人ってさ、やっぱどっかでプロレスの話がしたいわけであって、で、自分のね、こう知識とかをさ、こう、ぶつけたい したいわけやんか。あの、知識もだし、自分の思想とかをね。で、その場が、こう、俺らには毎週あるっていうのはすごいいいなと思って。で、それに聞いてくれる皆さんがいて、それに反応してくれてるっていうのがすごく、めちゃくちゃこれってね、恵まれてるなというふうに思ったわけなのよ。だからね、ちょっといつまでも聞いてほしいなっていうのがあるわけです。なので、こう、やめないでおきたいなと思ってるんだけど、まあ、今はね、こう、俺が配信の回だったり、ともきん、前回のようなね、ともきんの配信回だったり、ね、こういうのをやりながら、まあ、たまには一緒に収録をしたりする形をとっておりながら、こう、続けておるのですが、前回聞いてくれた？皆さん、ともきん会。ちゃんと聞いてる？ねえ。まあ、いつも通り、俺も、聞かないかなと思ってたわけよ。まあ、当初の予定でいくと、俺、前回、自分で収録する予定にしててさ、何を喋ろうかなっていうようなのは、ちょっと、こう、iPhone のメモに入れてたのね。それなのに、ともきんが、前々回に俺が話をした、プロレスの CD にまつわるところからの、例えば、闘魂 V スペシャルとかで、オリジナルの入場テーマ曲が使われてないとか、ゲームでね、プライドのゲームで、オリジナルの入場テーマ曲の音源が使われてないと。で、俺はすげえクレームの手紙を書いたと。というような、こう、のアンサーをね、話をしたいというようなね、強い要望があったんで、お譲りをしたわけなんですが、ちゃんと聞いてくれた？聞いたよ、俺も。聞いた。原版権ね。原版権って、俺、もう最初さ、原版権っていう言葉を、こう、耳で聞いてて、なんだと。新人プロレスラーかと。原版権、原版権ってこうやってコールでも起こしそうなぐらいのちょっと語呂がいい原版権。ね。まあ、こう原版権ってこうスマホで入力してね、漢字変換したらさ、やっぱり出てきたわけよ。で、ともきんの説明もさ、まあまあ、こんな言うのも尺だけど、すげえよくわかって。ね。そんなのがあったんだね。知ってた？皆さん。そこの場所で取った権利みたいなのってね。そんな俺初めて知った権利だけど、まあ、でもそれってすごく大きいことなんだなと思ってね。この原版権のせいでさ。ね。っていうのが分かったのと、前回のともきんの、あれ4回か5回ぐらいに分けて細切れで取ってるあのやり方。あれ、ありだなと。なんかさ、1回1回、ちょっと、音質が違ったでしょ？切れて、また始まるときに。なんか、あれ、いいなっていうのと、一回一回さ、テンションが元に戻るでしょ？テンションが元に戻るっていうのもあれやけど、30分ぐらいね、一人で喋ってると、若干疲れたりもするんだけど、一回一回さ、5分ぐらい喋って、また元気取り戻して、また5分喋るぐらいっていうのがね、ちょうどいいなと思って、聞いておったわけなんです。なので、一応アンサー、こちらのアンサーとしては、ちゃんと聞いたよと。でね、あの回をいつ聞いたのか。いつ聞いたのかっていうと、3月9日の日の、 あれは何時ぐらいかな、朝6時ぐらいだったと思う。うん。なぜそれ、その時間って覚えてるかっていうと、3月9日の日曜日は、琵琶湖マラソンっていうフルマラソンに俺出てきた、出場してきたわけなんです。で、前回ともきんに、まあ、伝言をお願いしたように、ちょっと左のね、ふくらはぎを2週間前に怪我をしておる中で強行出場してきたわけなんだけど、で俺もさ、本当は2月末にあった大阪マラソンに出たかったんだけど、それに外れてしまって、その近辺である、すぐにエントリーできたフルマラソンがその琵琶湖マラソン、去年の9月ぐらいにエントリーしたはずですで、まあ、琵琶湖、まあ、関西、滋賀県といえども関西だし、すぐ行けるだろうというふうなね、すぐっていうのは家からね、そんな遠くないだろうと思ってエントリーしたんだけど、スタートがね、スタート、用意ドンっていうスタートが8時20分なんだけど、7時50分ぐらいまでに自分のスタートエリアみたいなのに入っとかなきゃいけなくて、競技場の中の。ちなみに俺は、A から F まである中の D ね。D マレンコの D ね。D ブロックだったわけよ。で、そこにいなきゃいけないっていうので、で、そういろいろ逆算をすると、まあ、7時、じゃあな、6時半ぐらいには最寄り駅に着いて、そこから歩いて会場まで行って着替えてとかっていう風な、のでいくと6時半に着きたいなと。で、今度それを逆算すると、うちの近くの駅、うちからね、3つ路線があるのよ。行こうと思ったら。一番近いのは大阪モノレールっていうね、伊丹空港につながるやつね。なんだけど、こいつがね、始発が6時ぐらいだったの。で、それじゃ間に合わなかったのね。で、もう一個が、地下鉄の御堂筋線っていうのがあってね。そいつ、でもそいつもね、5時20分ぐらいだったわけよ。我が家からこう、一番近い駅のとこがね。そうなると今度はもう一個阪急電車になって、阪急の豊中駅っていうところ、発が4時50分っていうのがあったんで、じゃあまあ家からチャリンコで行って、コンビニも寄りながら、で、ちょっとトイレも行きたいだろうから、まあ4時半ぐらいに出ればいいかなっていうので、じゃあ4時半に家を出るには、何時に起きたらいいと。で、いつもフルマラソン出る日のルーティーンは朝起きて、一応ね、やっぱなんだかんだ言って、フルマラソンって42キロ走るわけだからパワー使うからね、結構朝食うわけよ。無理やりにでも。なので、餅を3つ、バナナ2本。で、あと、ウィダーインゼリーみたいなの2つ。で、あと、もち米のなんかね、そういう、なんていうかな、ビタミン、コーナーに売ってるやつがあったりとか、あとカロリーメイトみたいなやつもこう食べてね。で、そんなをして、あと着替えたりもしてっていうので、3時20分に起きようというので、3時20分だよ。そうだよ。そうだよ、そうだよって。フルマラソンに出る人ってみんなその日めちゃめちゃ早く起きなきゃいけないわけよ。だから3時20分に起きて、で、言ったその5時間後のスタート、8時20分のスタートに向けて家移動して、で、そっ、8時20分からスタートして走ると。結構大変でしょ？大変なのよ、これ。そんで、その、4時50分に阪急電車に乗ってね、まあ、あんな始発なんかさ、まあまあ乗ることないやんか。朝まで飲んでる時ぐらいしかね。そう。で、俺が乗る時に、一緒に乗ってる人たちって朝まで飲んでるような人たちだわけよ。で、そっから梅田に行って、梅田の大阪駅から新快速っていうのに乗って滋賀の方にこう移動したわけなんだけど、まあそれに乗ってるのももう朝まで飲んでる人たちよ。そんな中でさ、こう一人ね、こう何こうマラソンの格好して乗ってるわけよ。ちょっと若干さ、足も痛いから緊張もするやんか。その時に聞いたのが前回のダラプロそう。原盤剣のね。原盤剣のダラプロを聞いて、 こうね、ともきんに、ちょっとともきんの声を聞きながら俺は、琵琶湖マラソンに臨んだと。ということで、ちょっとね、テンションも上がったわけよ。あれ聞いてだし。で、ともきんがあれを、俺が出場、マラソンに出場することも言ってくれたし、足怪我してることも言ってくれたからだろうけど、またさ、このね、去年のドルプロのバロンドールの与那政さんがさ、ドルフィン頑張ってっていう X のポストを上げてくれたりさ、テルイゴディさんも上げてくれたり、もうそれがめちゃくちゃ嬉しくて、もう、それもすげえパワーになってね、こうスタート前にこう気分が高ぶるっていうか、もうここまでしてもらったのに、もう足痛いとかって言ってられないなと。もう武藤敬司だって膝痛いのにどんだけ現役続けたかっていうのを考えたら、もうこんなとこで負けちゃおれんと思って、ひとまずドーピングしようと思ってね。そうそう。痛み止め、ロキソニンっていうのを事前に買ってて。で、ロキソニンっていうのが1日に2錠しか飲んじゃダメですと。で、1錠飲んだら4時間は空けてくださいって書いてあったんで、とりあえずまあ7時ぐらい飲んで。で、まあ、そっからまあ計算上25キロ地点ぐらいがまあ11時ぐらい、4時間空いたり11時ぐらいだから、そこでもう一回飲めばいいかなと思って、まあスタートしたわけなんです。はい。いつも通りの名古屋グランパスのユニフォームを着てね、スタートしたわけなんですけれど、意外とロキソニンが効いたわけよ今回。本当にめちゃくちゃ、その一週前、マラソンの一週前、2週間前に怪我したけど、まあ多少足も良くなってきたかと思って、その一週前に走ったら6キロ地点でとてつもない痛みがまた左足の足ふくらはぎにあって、で本当に歩けなくなってね、もう足引きずりながら、まあ、ゆっくり帰ったんだけど、その6キロ地点で前の週痛くなってるから、まずその6キロ地点が関門だなと思って、で走ってても痛みが全然ないわけよ。でそれあれよあれよという間に10キロぐらいまで行って、あれ結構いけんじゃないという感じで、で当日はいつもよりもだいぶ遅いペースで走ったの俺。だいたいいつも1キロあたり5分から5分30秒ぐらいの間のペースで走るんだけれど、当日は1キロあたり6分ぐらいでずっと走ってて、まあゆっくり走れば足に負担がないかなと思って、そういう作戦で行ったんだけど、で、でもね、15キロ地点ぐらいからなんかね、痛いわけじゃないんだけど、変なちょっと違和感が出てきて、なんかちょっとこれこのまま行くとふくらはぎ痛くなんじゃねえかみたいな、左のね。で、なんかちょっとそこをかばって走るようになったのね。で、右に負担がかかるように。そうすると、まあそれが結果的にダメだったんだけど、で30キロまではさっきの1キロあたり6分のペースでずっと行ってて、なので30キロ到達地点で3時間弱だったから、まあこのまま行きゃ4時間弱でゴールできるかなという計算をしてたら、本当に30キロ超えたあたりで、太ももの両太ももね、両足の太ももの前と後ろ両方つって、でかつ膝のね、内側の筋肉、わかるかな、膝のね、内側の上の方に、まあ、筋肉があるんだけど、そこ、この6箇所が同時につって、本当にこれね、歩くのもままならない。ちょっと歩くと、この6箇所のうちどっかがつってしまうというような状況に陥ってしまって。なのでもうそこからちょっと歩きながらちょっとずつ走るみたいなので、1キロあたり本当8分とか、遅い時は9分ぐらいのとこもあったけど、まあそれぐらいのペースで、こう行って、なんとかゴール。だから、30キロまでは、3時間だったけど、残りの12キロで1時間50分かかったからね。結局4時間49分40秒ぐらい、はい、のペースで、まあ、なんとかね、でも まあ、あとは根性だよ。残りの12キロなんか、本当に。そのね、ペースでなんとかこう走り切りまして、まあ、皆さんのご声援のおかげで、走り切れたんですよ。はい。でね、一箇所、すごいことが起きたのよ。こう走って、あれ何キロ地点かな？多分半分ぐらい、21キロの中間地点を超えたか超える前ぐらいの時に、ダラプロさん頑張ってっていう声援がね、聞こえたの。これマジだよ。で、この、ダラプロさん頑張ってっていうのは、その、沿道から聞こえたのか、はたまた、こう、すれ違うというか、まあ、同じ、ランナーの人から言われたのかちょっとわかんない。俺もよくそこを見てないからだけど、でも、俺が、ダラプロの人だっていうのが分かって、声をかけてくれた人がいたわけよ、そこに。すごくないこれ。ね。俺だけまあ、俺しか喋ってないけど、そう、そんなことがあったんです。っていうのをね、伝えたかったんですけど、またあれか、iTunes に書かれちゃうよ。プロレスの話しないならやめちまえって。はい。ということで、まあ、ドルフィン、琵琶湖マラソン、お疲れ様でした、スペシャルにはなるんですけれど、前回ね、話すのを用意してたと。いう中の一つの内容が、中野タムと上谷さやの、まあ、一件について、なんだけどね。まあ、ちょうど、前回収録しようと思った時というのが、ちょうどその二人の試合がさ、3月の、いつ ?3 日かな後楽園でやった時の直後ぐらいだったんで、まあ、こっちも思うことも、あったし、まあ、前回、ともきんも言ったけど、その辺のお互いどう思うかみたいなのを、ともきんとね、こうやりとりもしてたんだけど、俺って基本的に、あれにはすごく肯定的で、二人が、ね、対談、負けた方が対談って言われながら、まあ、結果的に対談はしたものの、で、もう一回やって引退をかけるみたいなね、ところ、あの流れ別に嫌いじゃなくて、すごく肯定的、ではあって。まあ、なんか、行き当たりばったりな感じがするから、みんな、あれなわけでしょ？で、引退までかけなくてもって思ってるかもしんないけど、これでもさ、よくよく皆さん考えてみたらさ、どう？多分この流れで行くと、上谷がもう負ける流れやんか。この流れだと。で、それを前提に考えると、まあ、上谷は、何らかで辞める、もう引退が決まってたんじゃないかと俺は推測をしてるわけなんです。はい。で、その場が、今度の4月27日かなの横浜アリーナで、まあ引退しようとそこで。もうそこはスターダムの中で決まってたとしましょうよ。じゃあ、どうやってそれを発表するかってなった時に、でも今ヒールユニットにいるわけでしょ？ヒールユニットにいるのに、こう、引退興行みたいなんてやりづらいやんか、そんなん。ね、ベビーフェイスじゃないからさ。じゃあ、っていうので、まあ、一回挟ん、ああいう対談マッチみたいなの挟んで、で、そっからもう一回やったらどうみたいな、だとちょっと皆さん納得いかない？いかない？言ってないかな。で、って思えたんだよね。だから、もう全然、だからもう、肯定的に見てますし、なんだったら、ね、うちの娘とかがまだ好き。あ、そこだよね。鬼レンチャンでさ、そう、フューチャーされちゃってるのにどうすんだみたいなとこもあるけど、まあでも、彼女がこう残したもので あるからいいんじゃねえかななんて思うんですが、まあでもね、これ、どっちにせよよ。上谷が負けようと、中野タムが負けようと、引退をしてしまうわけやんか。そしたらさ、これダラプロ、まあ我々もだし、これを聞いてるみんなも、一緒にさ、折り鶴折ろうよ。折り鶴。折り鶴、これもう折るしかないでしょ、ここで。昔からのダラプロを聞いてる 人がいればさ、ピンときたかもしれないけど、我々の、パーソナリティのメンバーでね、ハマーっていうのがいるのよ。まあ、いるって言ってももうここ何年も出てないけど、その彼は、折り鶴を橋本に送ってる実際の人だからさ。そういう人もいるから我々がやっぱ折り鶴送んなきゃいけないんじゃないかなと思うんだよね。そうそう、折り鶴兄弟みたいな感じやろうよ。実際、折り鶴兄弟のさ、どっちかは今、あれでしょ？テレビ朝日に入社してワールドプロレスを携わってるわけやんか。俺らも携われるかもしんないよ。ね。なので、ちょっとさ、みんなで温かく見守りながら、ちょっと折り鶴、みんなちょっと用意しといて。ね。約束だよ。勝手に約束したけど、はい。ということでね、なんだかんだでプロレスの話はこんぐらいしかしてないんですけれど、少し前に、プロレス、今日は何の日っていう本をね、買っていて、ちょっと気になる日があったんで、はい。3月15日ね、3月15日。配信日で行くと明日ね。ちなみに3月15日、16日、ドルフィン東京にいますんで、はい。結婚式でね、16日は結婚式、まあ朝から結婚式なんだけど、3月、これ家族で行くのよ、今回。今回家族で行くんだけど、うちの女子3人はディズニーランド行くんだって、土曜日、朝から。はい。なので、もう朝から女子さんには、もう始発の新幹線乗って、ディズニーランド行きます。で、うちの高校生の息子は、その、千葉住んでた時の友達に、と約束したからっていうんで、そいつも、始発で一緒に行きます。さあ、ドルちゃん何するかよ、その日。一人残されて。まあ、大阪に残されたわけじゃないけれど、まあ、一人でまず、東京行って何しようかと思ってね。何しよう。プロレスがないのよ、これ。これまた、罰が悪いじゃない。間が悪いことに。その日の昼間になくて。まあ一つあるとすると、味の素スタジアムっていうサッカー場で、東京ヴェルディ対名古屋グランパスの試合があるんで、サッカー見に行こうかなというふうには思っておるんだけど、まああとラーメン食いに行きたいなとかさ、まあそういうのがありながらの、その3月15日というのが、1996年ね、新日本プロレスが、まあ、週刊プロレスを、取材拒否をした日であるということで、これなぜこの日をちょっと今日、こう、クローズアップしたかというと、めちゃくちゃ、これね、思い出に残ってるっていうか、印象に残ってるからなんだけどね。この1996年っていうのが、の3月っていうのがね、ちょうど高校を卒業した年なんですよ。ですよ。だから1996年、ウルー年で、アトランタオリンピックのあった年なんだけどね。1996年の2月29日に俺、高校卒業式があって。で、卒業式が終わった、その日か、卒業式の日に、もう大学決まってるやつと、後期でまた受けたいやつとかもこういながらなんだけど、そのクラスのやつとかにね、まあ一緒に、かつて、そいつの、同じクラスのやつらで、グレートニタ対ポーゴ大王っていうのの愛知県体育館であった試合を見に行ったこともあってさ、でプロレス見に行こうよって最後っていうので、見に行ったのがね3月の、20日だったかな。3月20日愛知県体育館大会ということ で3月20日というのは当時水曜日なんだけど、その愛知県体育館大会を見に行ったわけよ、新日本プロレスで。当時なんかさ、まだまだ、ね、インターネットなんか普及もしてないから、で俺週刊プロレスしか買ってないからね、プロレスの話題って言ったら1週間に1回しかこう更新されないわけよ。で、これで行くと3月20日水曜日だから21日が 木曜日でしょ。そうなるとその翌日なんかに俺が見に行った愛知県体育館大会の新日本プロレスの模様が乗るわけじゃなくて、その1週間後、さらに1週間後、これでいくと28日の木曜日のシュープロで、初めて知ることになるんだけど、初めてというかその模様がね乗るはずだったんだけど、まあ、これでいくともう3月15日には実はもう取材拒否を受けていたからということなんだけどさ、いや何が言いたいかってね、俺その3月28日の日って大学を入学するにあたって新しい家を、あれ新しい家を決めに行ったのか、もしくは新しい家をもう決まって引っ越しをした日かなんかだったんだけど、で、じゃあ新しい家に着いた時に読もうと思って、シュープロを家の当時の名古屋のね近所の、コンビニで買って着いてから読もうと思って、着いて読んだら新日本が載ってないと、すごいショックで、なんだったらこう取材拒否かっていうのですごいショックだったっていうのでね、あの俺も大のターザン山本信者だったから、自分の見に行った大会が週刊プロレスの編集者たちにさどういう批評を受けるかっていうのがすごく楽しみでだったのね。自分が思った感想とシュープロ の記者たちが同じような感想を持ったら嬉しかったし、ちょっと違ったらまあ悔しいじゃないけど、こんな考え方もあるんだっていうようなね、すごくでそこが、答え合わせをするような感じで毎回楽しみだったのに、それすらができなかったっていうのがすげえ悲しかったっていうのでね、そう、それをね今これプロレス今日は何の日の本で、はい、思い出したわけなんですけど、まあ、せっかくなんでね、その1996年3月20日新日本プロレス愛知県体育館大会の対戦カードをね、お伝えしておきましょう。第一試合、20分一本勝負、ブラックキャット対吉江豊かということで、7分10秒先頭からの片指固めでブラックキャットの勝ちです。で第2試合6人タッグマッチを、木村健吾、後藤達俊、斉藤明俊組対木戸治、永田裕二、石澤時光ということで、もうここで平成神宮が出てくるということでね、13分39秒ニールキックからの片指固めで斉藤明俊が石澤時光をフォール勝ちと、うん、早いねこの平成新聞出てくるの。永田石澤はまだヤングライオンの時代やねこの時は、うんうん、第3試合がタグマッチ、ジュニアのタグマッチ、ライガー、エルサムライ組対金本浩二、高岩達人ということで、うん、まあこれはよく見るようなタグマッチだったのかな当時で。この試合はフィッシャーマンバスターからの体固めでライガーが高岩をフォール勝ちと、はい、ここから2つが、シングルマッチが続きます。第4試合が天山博吉対西村治と、ちょっとね、はい、まあ、あの結果は天山が逆エビ固めで西村から勝ってる、逆エビ固めだからあれだよ、西村が体が柔らかかったから、でもこの天山の時代だから西村もこれ海外まだ行く前なのかな、まあでもなんかそれを思い出させるような試合だね。まあちょっと残念だったよねこの間の西村がこう亡くなったっていうね、急だったよね。だってこの間あれ何の興行だっけ、ね、力道山ババの興行に出る予定だったのが出れなくて藤波が出たっていうね、そうなんだよな。あれ、ダラプロで言ったっけ、この無我のコンビがさ、IWGP タッグを取った試合を見に行っててね、ちょうど並早ドームの試合を。あれもちょっと良かったんだよな。でも生きてる間に仲直りして欲しかったね。はい。で、第5試合が、山崎和夫対、 蝶野正弘、腕ひしぎ逆十字で山崎和夫の勝ちと。うん、これなんかあれなのかな、頂点タッグ対山崎西村タッグのシングル戦みたいな感じだったかもしれないね。で第6試合、多分これ休憩前だな、最後の試合、スコット・ノートン・ヒューモアーズ組対武藤敬司・安田忠雄と。まあこれ安田負けるねっていう試合です。はい、ノートンが安田をラリアットから体固めで勝ちましたと。ヒューモアーズさんがちょっと出てこないぞ。ヒューモアーズ知ってる？ヒューモアーズが出てこない。どんな人だっただろう。ちょっと後で調べてみよう。収録終わったら調べてみようね。で、これ多分休憩明けです。はい、第7試合シングルマッチ、 WCW 世界クルーザー級王座決定戦、大谷慎二郎対ワイルドペガサスと。これはスワンダイブ式 DDT からエビ固めで大谷が勝利と。で、大谷が WCW 世界クルーザー級のチャンピオンになったと。この日で唯一を、これなんか試合覚えてるのがこの試合。なんかもうめちゃくちゃ大谷がかっこよくて、このスワンダイブ式 DDT っていうのを初めて出したはずなんだよね。まあ初めて出したかどうかってなると、俺この95年度で、まあ、受験のこともあってさ、ちょっとなるべくプロレス見るのは控えてたわけよ。まあ 10.9 のあの、U インターとかは見たけど、ちょっとこう、なるべく控えてた部分もあったから、もしかしたらその年に出てるかもしんないけど、でもこれはすごくインパクトがあって、すごいいい試合でした。もう一回見たいな、これ。多分テレビではそうだね、やってるから、ちょっとこれを、映像はもう一回見たいなと思ってます。これおすすめ。96年のね、この大谷対ワールドペガサス。はい。で、セミファイナルが IWGP タッグ選手権。チャンピオン、橋本平田組対、挑戦者、スティービー・レイ、ブッカー・ティ。これハーレムヒートだよね。そうそうそう。これはね、これはこれで面白かった。ハーレムヒートが上手かった。確かうまく噛み合った試合だったと思いますね、これ。はい。14分41秒、垂直落下式 DDT から、片指固めで、橋本がブッカーティーをホールして勝ったと。王座防衛です。はい。で、こういったね、WCW、世界クルーザー級とか IWGP タッグ選手権を差し置いて、メインイベント、8人タッグ、長州、佐々木健介、飯塚、小島さとし組対、越中、小林、野上、小原道夫して、これさ順番ちゃうよね。60分しかも一本勝負だよ。絶対違う。これ休憩明けぐらいでね、さっきの IWGP タッグとかがメインでいいぐらいだけどね。一応まあ結果は、佐々木健介がノーザンライトボムからの片指固めで小原をフォールして勝ったと。そうだからこれがね、シュープロに乗らなかったわけなんだ。そう、乗ってないから、未だにこう根に持ってるわけ、俺。そう。シュープロ、ターザン山本のせいでさ。あ、当時、確かシュープロだけじゃないよね、一緒に、取材拒否したの。WAR、U インターとかも確かに一緒になんかやってたはず。だな、確かそうだよね。で、ターザン山本が辞めるから、ってなって解除されたのかな。確か、はい。まあ、あのね、その何年か前には SWS が取材拒否をしたりしてたけど、まあ、あの時はね、シュープロがすごく調子も良かったし、ね、ね、そう、俺も SWS を叩く方にいたけど、まあ、こうやってね、ちょっとおセンチな感じで、ね、ちょうどだから、何年前 ?96 年だからもう29年前だよ。大学入ったのが29年前ってちょっとびっくりするわ、本当に。びっくりしちゃう。そんな、そうだ。だからか、うちの息子も来年大学受験だもん。そう。それ考えるとやっぱ年は取っていくね。はいはい。はい、ということでね、今日のダラプロドルプロは ドルフィン琵琶湖マラソンお疲れ様でしたスペシャルと、1996年の週刊プロレス取材拒否によって、週プロに乗ることがなかった、新日本プロレス愛知県体育館大会をちょっと振り返ってみたわけなんです。まあ、ドルプロをね、こよなく愛して聞いてくださってる方なら、よくよく出てくる名前かもしれませんが、一緒にこれは、久保田も見に行ってます。そう。ね。久保田、井上貴子の写真集を、俺の写真集なのに、持って帰った。で、おなじみの久保田も一緒に見に行ってるし、ベンちゃんも見に行ってるし、三浦も見に行ってたな。柴田も行ってたよな。確か。結構な人数で行ったんだよね、この時。そうそうそう。そうなんです。はい。ということでね。おお、もう40分も喋ってしまった。はい、ということで、また次回はなんと700回。何に話そうかな。もしかしたら3月15日土曜日に東京でなんかしたこととか、その報告会になるかもしれませんし。まあ、そうか。その20日の日が休みなんだね。来週は。まあまあその辺もありますけれど、まあ今月ね、プロレスも見に行く予定もしてますし、まあ皆さんもまた、いろいろとまたコメントをいただけたら励みになりますので、またお待ちしてます。ということで、今回お送りしましたのはドルフィンでした。それではまた次回、さようなら。
ラブ5、6人に話してほしいテーマ、ご意見とかご感想を募集してるよ。ダラプロのメールアドレスは info@darapro.com info@darapro.com まで送りください。待ってるよ。これマジマジマジ。